ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林ともみがお届けしています。さあ今日のゲストなんですが、地域ボランティア生駒育畑山の代表であり災害救援ボランティア瀬戸副代表、そして NPO 法人ネットワーク瀬戸っ子副理事長、そして他にもいろんなことをやってらっしゃいます田中ひろ子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、もうサンキューでは何回もね皆さんお声を聞いてらっしゃるかと思いますが
そうですね、いろんな立場から、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速メールをいただきました。田中さんへ応援メッセージということで澤田さんからいただいておりますよ。澤、はい、田建設の澤田さんです。はい、お世話になります。田中ひろ子さんがゲストとフェイスブックで知り応援メッセージです。田中さんとは災害救援ボランティア瀬戸を通じて大変お世話になっています。いつも元気で前向きなので、なおかつきめ細かい心遣いをしてくださる田中さんのおかげでサイボラも運営ができているといつも尊敬しております。さらにパワーアップしみんなのために頑張ってくださいといただきました。澤田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
まさに本当にみんなのお母さんみんなのお姉さん、そんな
田中さん、澤田さんは多分息子と同じぐらいの年はい、
じゃあお母さん頑張ってますので、はい、田中さん、ね、聞いててください。はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ今ね、まあ、サイボラでお世話になっているというお話がありましたが、あの災害ボランティア、
災害救援ボランティア
瀬戸、はい、で災害ボランティアコーディネーター養成講座がちょっとありましたね、
はい、
この間、
は
い、で7日に私参加させていただいたんですが、実は 7日と14日の2回シリーズだったんですが、はい、いかがでした土曜日は。
はい、ともみさんの、ね、参加できなかった14日のことを、はい、あれで報告しますとね、1回目は、
はい、
どちらもレスキューストックヤードの、はい、理事長であったり、元理事さんであった方が、はい、講師だったんですね。はい。でも、レスキューストックヤードさんは、もう、阪神大震災の時をきっかけに作られた、はい、もう本当に、栗田理事長はおせっかいの塊、
ね、
おせっかいの塊で作ったっておっしゃってるんですけど、
はい、
もうすっごいノウハウを持ってらして、で今回の東日本の時ももう即に宮城県に拠点を作って、そこで足湯隊ですね、足湯をもう心身ともに疲れてらっしゃる方に足湯を使っていただこうということで、はい、もう東京でそのボランティアを募集して、宮城県の七ヶ浜に派遣して、ずっと途切れることなく足湯隊として頑張ってらっしゃるっていうことで、もう本当にその生の声をね、今瀬戸に講師としていらしたのも、もう現場から駆けつけて、講師のお二人ね、駆けつけてくださったりして、本当に生の声をお話しされながら、勉強させていただきましたので、すごく、私たちももう、現地の、
はい、
雰囲気が分かるぐらいの、はい、お話でしたね。はい、
ねえ、なんか栗田さんって本当にもう全国的にも知られていて、
そうです。
でも実際今回も何度も行かれているんですよね、被災地の方に。
もう何度というか、もう最初起きた時から私もニュースでも見ましたけれども、政府の、対策本部の人間として入られて、政府にこうアドバイスをする立場でもいらして、ですからもう、政府からも頼りにされてるっていうか、でもずっと向こうに いらしたり、東京に戻ってきたり、もう名古屋に戻ってくることの方が少なかったように伺ってますね。
でもそんな栗田さんですが、はい、こうやって時々瀬戸に来てくださってますよね。
瀬戸は本当に防災安全課とか社協がね、
はい、
私の記憶としてももう 5,6 年前から、
はい、
この災害救援ボランティアの養成講座の講師としてお願いしているので、はい、普通だったらなかなかこの忙しい時に来ていただけないと思うんですけど、もう栗田さんたちも瀬戸は好きですっておっしゃって、どんなに忙しい時でもね、はい、去年も 3.11 起きてすぐの時でしたけど、はい、あの駆けつけて講師をやってくださいました。はい、
本当ありがたいんですが、はい、まあ、その、私たちはよくサイボラさんというふうに災害救援ボランティアセットの皆さんのことを言っているんですけど、はい、実際にあのもう長いんですね、田中さんは。
そうですね、あの瀬戸で発足した時の立ち上げた時のメンバーです、はい、平成15年に、はいはい、発足しましたね。
で代表もされていたんですね。
その時2年代表しましたね、はい、
で実際普段はどんな活動をされているんですか。はい
はい、私たちのモットーは、まあ、まず自分の家庭家族が安全であって初めて災あの支援に行ける、駆けつけることができるというのがモットーなので、普段はもうあの家庭でいかにこう、はい、非常品備えるか、それから家具があの転倒しないように大丈夫かとか、そういう本当にまず家自分の家を守れてあのっていうことを皆さんにこういろんな講座とかに出前でこう、あの出張していってはそういうお話もして、うん、なおかつあの男性ね、あの体力に自信のある方たちはもう被災地に結構あの足を運んで支援をしてらっしゃる、あの女性もあの新潟の方とか行かれた人もいましたけれど、はい、そういうふうにあのいざことが起こった時には、はい、あの支援に行くっていうそういう両方ですね。まず、うん、家庭地域を守りましょうという啓蒙活動と、うん、はい、それから実際に現地あの被災地に支援に行くっていうことと両方、うん、はい、
結構も人数も多いですよね。
そうですね、今30数人ですね、うん、はい、男女同じぐらいです、
はいはい、もう皆さん頑張ってらっしゃるんですが、はい、そしてもう私の大好きなずんどこ体操をやっている生駒井家畑山さんなんですが、はいはい、ここの代表を。
そうですね、
はい、この生駒井家畑山さんは、はい、あのまさに畑山というのは畑山地区のことですかね。
そうです、はい、
はい、どんなことを。
あ、きっかけは、
はい、きっかけは
あの皆さんいろんなあの、ボランティアセンターですね、社会福祉協議会の中にあるボランティアセンターに登録をして皆さんいろんなボランティア活動をやってらっしゃいますよね、うん、はい、福祉だとか、うん、それから踊りをあの施設で披露するだとかコーラスだとか、うん、あの私の場合、まあ、交通安全のボランティアやってたんですけど、はい、うん、そういうあの自分の得意分野で登録しているボランティアさんが、はい、まあ、市内全域からですよね、はい、それをまあ、自分たちが住んでいる地域のために何かお役に立ちましょうということで、まあ、あのボランティアセンターから あのアドバイスもあったんですけれど、あのそういうことでその登録している人の中から畑山地区に住んでいる人に声をかけまして、で賛同をいただいて発足したのが平成12年ですね、はい、
もうじゃあ10年以上ですね。
10年過ぎましたね、はい、
でも、まあ、自分の愛する地域のために何かできないかと、でずんどこ体操というね、はい、あの得意の有名な体操があるんですけど、はい、実際にはじゃあどんなことをこう畑山地区でどんなことをされてるんですか。はい、
もう今立ち上げて すぐの時にはそうですね、敬老会にあのもう私が司会と、それからあの生駒井家畑山みんなで、あの昔懐かしい歌を歌って、でもう敬老会の最後の締めに、全員参加者全員、鳩山の場合は300人ぐらい高齢者の方、鳩山小学、ね、あの西小学校の体育館に集まってくださるんですけど、もう全員でずんどこ体操をするっていうのがもうここ7年ぐらいの定番になってて、もうだから鳩山地区の高齢者の方たちはもうずんどこ体操っていうと、もう椅子をカタカタ動かして体型を作って、体操のできる体型、はい、分かってても
、清志のずんどこ節って氷川きよしさんのね、
そうですね、
曲で、はい、あの体操なんですが、はい、本当に簡単なんですよね。
そうですね。
椅子に座ってできる体操。
そうです。これはあのもともとその体操を考案されたのはあの瀬戸市役所の当時健康推進課にあの勤務してらした男性の方が、あの 高齢者の、ね、あの 寝込んで介護度が高くならないようにあらかじめ、はい、各レンクを回って、瀬戸市として講座を開いてらしたんですね。
予防講座。
そうです、そうです、はい。寝たきりにならないための元気なうちに、体操とか、頭を使ってゲームだとかやりましょうという講座を、開いてらして、で、鳩山公民館でそういう講座、シリーズで多分10回ぐらい、のシリーズであったと思うんですけど、その時に、サブですね、サブを一個前か畑山さん、その高齢者の方がゲームされるときにちょっと介添えだとか、道具を持たせてあげるだとか、そういうのをやってくださいませんかということで、軽いお手伝いをしたのきっかけで、そういう体操があることを知りまして、それでじゃあ私たち の売りにしましょうということで、
本当に売りになっちゃったっていうね。
はい、はい。
でも本当に今年、ボランティア連絡協会の総会でもね、はい、みんなでやらせていただいたんですけど、はい、本当に簡単にでもちょっと動いたなという気分になれる。
そうですね。それで本当に高齢者の方もどなたも氷川きよさんのことは好きだし、キャラクターがもうみんな好きなので、愛の手で、きよしって言ってくださいねって言うと、もう皆さん体操しながらね、きよしって言って手拍子もやってくる。その時のもうとにかく笑顔がね、本当にもうそれが素晴らしいですよね。
はい。だからいろんなところに今も行かれて、
そうですね、
この体操を。
その、立ち上げて間もなくの時に、深川連区にありますジュラクっていうのができまして、はい、私たちのお勉強のために見学させていただいたんですね。でその時に施設長さんが、深川連区にはそういう地域ボランティアがまだないので、よかったら慰問してくださいって言われまして、月に1回お邪魔してるんですけど、それももう本当に10年過ぎましたしね、はい、とても楽しみにしてくださってて、そこでもいいですかお話して、
はい、
そこで特徴のあることはね、沢会って言ってね、いる時間、滞在時間は1時間ちょっとなんですけれど、7階の食堂に集まっていただいて、それでワンコインといっても100円玉なんですけど、私たちも100円玉、それから参加されることも方も100円玉、カンカンの中に入れていただいて、私たちはコーヒー、それから紅茶、お抹茶、
はい、
今その3種類ですね、それを用意してて、入り口で何が希望ですかっていうことを聞いて、で皆さんのテーブルに運んで、でそれでちょっと一服していただいてから、歌と最後にずんどこ体操っていう1時間を過ごしてるんですね。
は
い、
ネットワーク瀬戸お子さんの、はい、ワイワイセールでもそうですけど、はい、お茶がね、お抹茶が立てれるんですよね、田中さんがね。
はいはい、私が、お抹茶を、そうですね、昔習ってたことがあって、お家に茶せんとか一式ありますので、
はい、それを持ってきて、
はい、やっぱりお抹茶皆さん喜ばれますし、
そうですね、
呪落の高齢者の方はね、自分が大事に持ってるお抹茶ジャーマンを持ってこられるんです。これで立ててください
って。すごいですね、はい、嬉しいです
よね。とてもいい雰囲気ですね、はい、思い出のね抹茶ジャーマンを持ってきてね、大事にハンカチから出してね、これで立ててくださいって言われる、
はい、胸がいっぱいになります ね、
その方にも本当に思い出がいっぱい詰まったね、はい、お茶碗だろうなと思って、はい
ね、これも続けていらっしゃるんですが、そうだから生駒井か畑山さんはもうずんどこ体操というふうに覚えていたんですが、はい、実は新曲もあるんですよね、
はい、そうですね、はいはいはい、それいけ55というね、島倉千代子さんの曲に乗せた体操、
見つけますね、いい曲を、
ね、これを見つけてくださったのは、瀬戸市体操協会の会長してらっしゃる加藤智子先生で、はい、きっかけはね、去年、私たちが10年ちょっと過ぎてはいましたけど、たまたま瀬戸市の方で、はい、市民活動の応援補助金というのを、
はい、プレゼンがある
ので、ね、そうですそうです、はい、でそれに応募して私たち 鳩山地区だけではなくて瀬戸市内にね、広めたいね。今まではもう鳩山地区限定でしたけど、10周年を記念に瀬戸市内に大きく羽ばたきたいねという思いと、それからちょうどあの東北で大震災があった時に、あの避難所とか、それから自分の車の中で周りに気兼ねしてね、そういう狭い空間でじっと耐えてらっしゃる高齢者の方がエコノミークラス症候群になって血管が浮腫が出たりとか、そういうニュースとちょうどその、応募の時期、市民活動応援補助金の時期と重なったことがあって、はい、重なりまして、で、あ、じゃあこれに応募して助成金をいただいて、盛大にねその発表をできたらなということで、でその発表するときにはね、瀬戸市内の高齢者の施設の職員さんに来ていただいて、それを見ていただいて、でその助成金いただいた中で DVD も作って、で施設さんに配布して、もう大きく広めたいというあの思いがちょうど一致しまして、でおかげさまで、まあ、プレゼンも無事通りました、
ね、あのプレゼンが大変そうなんですが、
はいはい、でまあ、あの折しも昔の10月10日で体育の日ですね、その日にあの智子先生に考えていただいた、それいけ55という体操、広いあのパルティの5階のアリーナで150人ぐらい集まっていただいて、盛大にお披露目をやりました、ね、私たちにとってもね、あのそれをきっかけに生駒行く鳩山って背中に書いた T シャツも、それはもちろん自己負担ですけれど、あの作って気持ちもシャキとして、あの いい体験でしたね。
本当ですね、はい、夫にあの言ったらそれいけ55知ってましたね、島倉千代子さん。
そうですかね、島倉千代子さん不安だ
そう。そうそうなんですよ、
それまでね本当に誰一人ね知ってなかったんですけれど、曲あの詩の内容は本当にちょうどそういうあのしょげてる人に対して励ましになるいい歌詞でね、だから私たちはその体操と別にあの歌詞カードも作って、でその10月10日の時にもまず生駒行く鳩山合唱団でみんなで一緒に歌いましょうということで、会場にいらしたみんなに歌詞カードを配って、大きな声で歌ってから体操のお披露目っていうふうに、はい、やりました、
じゃあもうあの皆さんずんどこ体操だけじゃなくそれいけ55もありますので、またね、
今年もまたねあの助成金あのいただきましたので、今年はあの瀬戸市内のいわゆる交流館ですね、新しくできた、あの市なのだとか、
地域交流館ですね、
地域交流館、
交流センター、
交流センター、そういうところにあのお願いして、地域の高齢者にあの私たちが、まあ、チラシを作って、あの3カ所ぐらいで、あの広めたいなと計画してます、
ぜひぜひあのこちらもね簡単に覚えれるフリですのでね、またぜひ皆さんにも参加をしていただいて、老若男女皆さんに楽しんでいただけますので、
ぜひまたねチラシとかできました時には、あのそれをご覧になって参加していただくと、自分の近いところにね、歩いていけるところに参加していただくといいなと思います、
そして後半もまたたっぷりお話をお伺いしますので、よろしくお願いします。今日はもう本当にいろんなことをやってらっしゃるんですが、生駒行く鳩山代表の、田中裕子さんゲストにお招きしています。ともみとともに、今日は、地域ボランティア生駒行く鳩山代表、災害救援ボランティア瀬戸副代表、そして NPO 法人ネットワーク瀬戸っ子副理事長の田中裕子さんをお招きしています。さあ、あのあえて3つしか紹介しなかったんですが、でも本当にいろいろ民生委員さんもやられているし、あと市民活動センターに非常勤でいらっしゃるんですよね。これネットワーク瀬戸っ子の関係
そうです、
はい、委託を受けているということ で、あと当時資料館の方でも働いてらっしゃるんですよね。
そうですね、もうこちらが多分一番長くて、私は記憶なかったんですけど、友達に言わせると平成元年からだっていうから24年になりますかね。週に1回、お仕事として、行ってます。
非常にいろいろ活躍をされていますけども、一番大元のこうきっかけって、ボランティアをやろうと思ったきっかけって、何ですかね。
やろうと思ったんじゃなくて、最初はまあ声かけられてですよね。私はもともと瀬戸とは、ほど遠いところの出身で、まあ、きっかけで瀬戸の住人になったんですけど、それから間もなく、まあ、子供が3人おりますので、その、子供が通っている小学校の PTA の、あの、母親代表、それを、まあ、頼まれて、もう、地域のことも何にもわからないまま引き受けたんですけど、やっぱりそういう、それがきっかけになって、まあ皆さんお友達ができて、で、それを並行してか何か、ちょっと記憶に定かじゃないんですけど、瀬戸市に昭和42年からあります、はい、瀬戸女性ドライバー安全運転クラブ。はい。はい、これの、今でもあります。はい。私が今回や、家庭の自由で辞めるから田中さんやってくれないって言われて、近所の友達から頼まれて、気楽に引き受けたのが、それがもう今すべての原点。考えてみると、そうですね。それをきっかけに今もうこう、本当にもうがんじがらめというか。
もうなくてはならない人に。
いえいえ、そんなことないです。はい。はい。
でもね、私ちょっとびっくりしたのは先日お話をお伺いしてて、もういつもいつもパワフルに明るくこう動き回ってる田中さんなんですが、旦那様を亡くされてるんですね。
そうですね。はい。本当に。
それも本当に最近というか、はい、ここ数年のことで。
今年の10月10日、10月10日はなんか、いろいろ縁があるんですけど、10月10日が来ると丸4年になりますね。はい、はい。本当に、素敵な人でしたけど。
10月10日って縁がありますね。さっきのお披露目会も。
そうです、そうです。でも、まあ、私が思うの、本当にスポーツ万能で、スポーツマンだった彼に、まあ、今は、体育の日も流動的になりましたけれど、前は10月体育の日といえば東京オリンピックがきっかけで、10月10日といえば体育の日でしたよね。まあその日が命日になりましたけど、いかにも彼らしい日を選んだかなと思いますね。
ご主人は瀬戸の方だったんですか。
いえいえ、私と同じでもう随分遠い鳥取県の米子っていうところの、はい、出身でね。
米子同士なんだけど縁があって瀬戸に。
そうなんですよね。はいはいはい。
で、ご主人は病気で。
そうですね。もう健康に自信がありすぎて、まあ病気が分かった時にはもうちょっと手遅れっていう感じで、分かってから10ヶ月間、闘病生活というか、まあでも本当に今はまあ癌でしたけれども、今は発達していて、お家でほとんど過ごして、普通に、はい、普通に過ごして、最後のほんの、まあ、数週間病院に入りましたけれど、まあ、抗がん剤とかね、痛み止めのおかげで普通に生活できたので、近所の人たちはもう本当に本当にその病気なのって言われるぐらい、はい、普通に過ごせたのが、まあ、何よりかなと思ってます。はい。
先ほどスポーツマンという話だったんですけど、どんなスポーツをされてたんですか。
はい。若い時から、まあ、まだゴルフとかが流行る前から、もう結婚した時からゴルフをやったりとか、それからまあ会社でもいつも昼休憩にはなんかグラウンドでやってたよっていう会社の人から聞いたりしましたけれど、60で定年になってからいきなりホノルルマラソンに行くって言った時はもう、私そんなに鍛えてないのに、と思ってびっくりしましたけど、で、最初の1年目は私もついて、毎年、12月の第2日曜日ですかね、ホノルルマラソンあるんですけど、世界中から2万7千人ぐらい集まって走るんですね。はい。それでいきなり5時間台のタイムを出して、と思ってびっくりしましたけど、それからずっと8年間連続でホノルルマラソン、すべて5時間台で、
すごいですね。
はい、完走して、 でいつまで行く走るのって言ったら、うん、70ぐらいまで行こうかなって言ったけど、やっぱり68歳でちょっと、まあでもそれはちょっと町内会長になって忙しかったっていうことと、その次の年はまあもう体がちょっとね、無理だったということで、あの70歳まで頑張ったんですけどね、8年間そのホノルルマラソン走ったということはもう本人 もう一番のねあれですし、家族にとってもね、あの
自慢ですよね。
そうですね、
ね、はい、あとなんか飛行機、紙飛行機が好きだった。
そうですね、紙飛行機ももうね、本当にだからあの定年になってから10年で亡くなりましたけど、本人にとってはもうあの紙飛行機も定年の前にちょっと青少年公演だって、そういう愛知紙飛行機の会っていう風であの紙飛行機を作って飛ばしてる人たちを見つけて、もう本当定年の2年前から定年後はこれだっていう風に紙飛行機にものめり込んで、いろんな日本中の大会にも自分の作った紙飛行機を持って福岡だとか北海道だとか言って、はい、世界大会を目指してましたけれど、
すごい、なんかちょっと少年のような心を持った。
そうなんです、もう
自由に、素晴らしいですね、はいはい、でもいい思い出は、
でも本当にいい思い出があるし、定年になってから10年間そういうふうにね自分の好きなことをしてもらったので、私たち家族も、まあ、お父さんあれ平均寿命よりは随分早かったけど、充実した人生だったよねっていうふうで、はい、
本当ですね、なんだかあのいつも元気でパワフルな田中さんがずっとイメージにあるので、はい、なんかそういう時期がしかも知り合ってる間の中であったってことは本当に知らなかったんですけど、はい、でもこういろんな活動をしているので逆に支えられた部分もありますよね。
それは本当に大きいです、もうみんなあの私もあの主人の病気が分かった時には、ごくごく親しい人ね、瀬戸君理事さんだとかにはもう私も早めから告知して、こういう風だから、あの十分にできないけど、理解してねっていう風で皆さんの理解をいただいて、主人と一緒にずっと過ごしてて、でもあの見とってやらしたらもう今度皆さんが田中さんまだ出てこない、もう出てきてもう出てきてっていう風で、あの声かけてもらってね、本当に自然に復帰できて、はい、あの友達ってありがたいなと。
本当ですよね、はい、また瀬戸っ子の皆さんのパワーってすごいですよね。
すごいですよね、
いろんなことやられてますもんね。
そうです、で私がちょっとあの心身疲れたと思ってても、私より年上の女性がもう私よりずっとパワフルに頑張ってるので、刺激受けてね、私も頑張らなくちゃっていう風でもうお互いにあの頑張ってますね。でとっても仲がいいですしね、本当にそれは誇りに思えますね。
なんかこの間お泊まりで、温泉の方に、
はい、毎年ここ今年で4年目5年目かな、あの総会が終わると、理事それから運営員、男女11人か12人ぐらいで行くのが恒例になってますね、はい、夜のどんちゃん騒ぎ
いい仲間です ね、
はいはい、
ね、でもやっぱりあの瀬戸って本当にこういった市民活動って活発なんですよね、
思います、はい、はい、あのパルティの3階にねあの市民活動ありますけれど、はい、こういうふうにちゃんとした独立した活動センターの場所があって、あのっていうことはもうちょっと周りでも先進的だと思いますね、はい、でよその市町から見学にいらっしゃいますからね、はい、はい、
本当ですね、
それは瀬戸市の理解あるとこだと思います。
そうですね、
はい、
そしてまあいろいろね、あのもちろんこれからいろんなことがあるんですけど、一番近いところで7月28日土曜日に、もしもの災害時に備えようということで安らぎ会館2階視聴覚室で午後1時30分から、災害救援ボランティアセットの皆さんの協力によりまして、新聞紙でスリッパを作るという、
はい、
ね、簡単にできるんですか。
そうですね、これはあの高知県の公式ホームページのネットに載ってるんですけど、作り方も写真もね、はい、あの地震があった場合に一番怖いのはその 本棚とか食器棚のガラスが飛散、はい、割れて飛散して、はい、もう本当に足を怪我して歩けなくなるって、いや避難しようと思った時にもう足元にガラスがね、破損して歩こうにも歩けないとか怪我をしないように簡単に新聞紙で簡単に折れるんですね。それをまあ枕元に備えておいたり、そうしなくても折り方さえ覚えておけばもう新聞はね近くにあるので、それを作って枕元に置いとくとか、新聞をパッと探して作って、
この一面だけでできるんですか？
そうですね、新聞広げますよね、はい、それを畳んで片足、
はい、
もうだから両足作るには見開きを2枚使って2枚です、ね、はい、作ります。
こちらほのぼのボランティアサロンで、お申し込みの必要はいらない、
ね、はい、いりませんのでね、ぜひこういうことからね、簡単なことから災害に関し防災にね関心を持っていただければいいなと思います、
は
い、
本当にそうですね、はいはいはい、もう田中さん、でも体に気をつけて、
はい、ありがとうございます。
田中さんのパワフルに私ついていきます元気をいただきながらついていきたいと思います。
町内というか連区に住んでおりますの で、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ともみとともに、今日は生駒井家畑山代表田中ひろ子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。